皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今日もですね、直近にあった人工知能 AI に関するニュースということで紹介して解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。今日はですね、少しまとめてですね、たくさんとにかくニュースがあるので、いきたいなと思っていますので、まず最初のニュースなんですけど、ミロというですね、オンラインワークスペースのサービスとか、サンサンというですね、まあ、エイトというですね、名刺管理アプリなんかを使っている会社とか、グラファーというですね、まあ、公文書みたいなものを発行するサービスをやっている会社なんかが、生成 AI を活用したサービスをですね、次々とリリースしています。このようにですね、今まであったウェブサービスに生成 AI を取り入れることによって、自分たちのサービスの質を上げるためのものっていうのが、どんどん出てきますね。ということで、この AI がすごいっていうこともあるんだけど、AI と今までの IT が組み合わせることによって、さらにですね、相乗効果というものがこれからたくさん出てきそうです。そのきっかけとなったのが、まあ、チャット GPT に代表されるような大規模言語モデルというものなんですけど、ここにですね、注目している企業さんもたくさん出てきましたということで、紹介していきたいと思いますが、例えば KDDI。ですね、生成 AI を活用した業務利用開始とかですね、IBM も生成 AI のワトソンを活用するとか、メタが100万トーク超えのコンテンツ生成を可能するメガバイトを発表とか、DMM 会長、生成 AI のサービス開発を20億円投資するよとかですね、リンナの開発元、大規模言語モデルを公開、36億パラメーターで日本語化特化と。チャット GPT 対抗、クラウドが10万トーク対応とですね、ソフトバンク和製 GPT に向け検討開始、チャット GPT に対抗のトゥルース GPT、イーロン・マスクが開始、アマゾンチャット GPT のようなテキスト生成 AI、チタンを発表、アリババ、チャット GPT に対抗する AI チャットボットを発表、日本語対応チャット AI、ビキューナって読むのかなが公開。Adobe、Photoshop に画像生成 AI。あ、そうそう、これちょっと行き過ぎましたね。もう一個ですね、ちょっと僕抜けちゃってるんですけど、サイバーエージェントもですね、大規模言語モデルの生成を発表みたいなことで、いろんな会社がですね、日本でもですね、大規模言語モデル、日本語に特化した生成 AI ですね、を作ってくるというニュースなんかが入ってきてますね。まあ、これ非常に嬉しい話ですね。やっぱりこの外国のサービスを使うのもいいんですけど、どうしてもですね、英語として処理しているので、日本語だったら使いにくかったりですね、する問題があったり、日本語の独特の言い回しにうまく対応しなかったりとかするので、日本語版が出てくるのは嬉しいなと思っていますね。はい、ついてなんですが、今度はですね、生成系の話の中で画像系ですね、のことをね、一気に見ていきたいと思うんですが、Adobe、Photoshop に画像生成 AI、Firefly を搭載、Canva、新 AI アシスト、Magic でグラフィックデザインがさらに簡単に、Stable Diffusion 活用の LINE チャットボット AI イラストくん発表、テキスト生成 AI などできる Amazon Bedrock 活用発表ですね。AI イラストを Discord から簡単に生成できる、ステーブルディフュージョン、ディスコードボット発表みたいなもんですね。このようにですね、画像生成の部分においても新しいニュースがどんどん入ってきてるという感じになってますね。はい、続いてどんどん行きましょう。今度はですね、Amazon、商品の検索を支援する AI チャットボットを計画化。Snapchat のチャットボット MyAI 全ユーザーに提供へ。TikTok が独自のチャット AI、タコを一部ユーザーでテスト中。楽天メッセージアプリ楽天バイバーでチャット GPT API の生成 AI 活用を開始。このようにですね、ここに出てきている話は、チャットボットというジャンルですね。ここにおいても AI がですね、どんどん入ってきていると。で、特に面白いなと思っているのは、いわゆる SNS と言われている Snapchat とか TikTok みたいなもののチャット、ダイレクトメッセージの中にも AI が搭載されることによって、そこでもですね、一つこうサービスとしてですね、動いてきているということも特徴なのかなって気はしていますね。はい、今度はですね、こんな切り口なんですけど、ラボット AI 顔認証エンジンを搭載。会話ロボットロボホン、チャット GPT で提供を6月から開始。ゲートボックス、チャット GPT による新型 AI キャラクター開発でクラウドファンディングを開始。ミクシーの会話ロボ、ロミがチャット GPT 対応。会話ロボットシナモンに高齢者向けチャット GPT を搭載。可愛い 3D キャラとおしゃべりできるスマホアプリ、おしゃべり AI が GPT-4 に対応。トヨタ、アレクサ、サポート終了へチャット GPT との統合を模索化。音声アシスタントの機器、アップル元従業員、Siri はチャット GPT ほど強力になれる見込みはない。Siri を超えた AI 秘書、iPhone 音声 AI、チャット GPT 会話モデル、ジャービスというものなんですが、今度はですね、その音声を使った、例えばロボットですとか、スマートスピーカーとかですね、音声アシストの Siri みたいなものにもですね、やっぱり今回大きい AI の動きっていうのは出てきていますね。このようなもので、一回は終わろうとしていたゲートボックスのサービスとか、ロボホンも少し下火になってきたんだけど、ここにですね、おしゃべりが上手にできるような生成 AI が入ってくるとですね、もう一回こうブームが来るんじゃないかなということで、まあ、ここにですね、Apple の Siri がちょっとですね、今遅れてるみたいな感じになってるので、ここ頑張っていくとですね、せっかくね、Siri っていうのはこの AI においてですね、先駆けていた部分が、ちょっと最近ですね、遅れてる感じになってるので、もう一回ですね、頑張ってほしいなということですね。などニュースを入ってきていますということですね。今度はですね、また違う切り口でいきたいなと思うんですが、今度は音声合成の話なんですね。高性能 AI ボイスチェンジャー RVC の発表とかですね。好みの人格や声のキャラクターを作って自由に会話できる AI サービス、悪魔 AI とかですね。Apple、iPhone や Mac が自分そっくりの AI 生成声で話すパーソナルボイス発表。無料&音声をリアルタイムで変換できる AI ボイスチェンジャー。声負け RVC プレイヤー。声メイクかな ?RVC プレイヤー。AI を使った約5000種類以上の高精度な合成音声から簡単に作品を作れる声フォント発表。無料で自分の声を違うキャラクターの声にできるリアルタイム音声変換 AI。VC クライアント。マイクロソフトがわずか数秒のサンプルから会話や歌声を再現できる音声合成 AI、ナチュラルスピーチ2を発表となってますね。ここに上がっているものは音声合成、もしくはリアルタイム音声合成みたいなものが出てきて、ここにね、Apple がね、ようやく出てきましたね。なので、今まではこの音声認識の方で Siri みたいな話があったんだけど、今度は音声合成ですので、自分の声を合成、生成することができるとか、自分の好きな声に変換することができるというものもですね、たくさんニュースが入ってきてますね。まあ、ここら辺のものもですね、スマートスピーカーとか、音声アシスタントと組み合わせることによって、ますますちょっと可能性が出てきたなという感じがしますよね。はい、続いていきましょう。今度はですね、はい、Amazon。生成 AI にも対応予定のエコースマートスピーカーということで、スマートスピーカーにもですね、AI 入ってきてますねと。センソリ、コンシュマー向け、音声 AI にチャット GPT を連携ということで、そう、先に話してましたね。チャット GPT などがですね、スマートスピーカー分野にも入ってきているということがわかると思います。はい、続いてこちらですね。メタ、大規模言語モデルをラーマって言いますね。非営利の研究用限定で公開。チャット GPT 対このオープンソース言語モデル、ステーブル LM 日本語版もハテナというニュースも入ってきてますね。ちょっとさっきね、言い漏れた部分がニュースとして出てきてますけど、まあ、この大規模言語モデルについてですね、やっぱりこう追随する形でどんどん出てきてですね、お互い切磋琢磨していけばいいのかなと思ってますね。そしてですね、やっぱりこの4月5月はですね、新年度が始まったということもあって、大学においての AI の扱いについていろいろですね、議論がされてますね。武蔵野美術大学は生成 AI についての学長からのメッセージを公開。東工大、チャット GPT などの AI は全面禁止しない。東北大学もチャット GPT の生成 AI に関する発表してますし、東京大学、 上智大学なんかも発表していますが、群馬大学においてはですね、チャット GPT の利用は不可、リポートや論文に転用するならば、退学、停学もということで、各大学でですね、使い方が分かれてますね。各社って今言いましたけど、これ、会社、企業においてもですね、社内でチャット GPT などの生成 AI を使うことを認めてるっていう会社と、禁止してるっていう会社なんかありますね。Apple なんかは、チャット GPT は禁止っていうような動きになっていますね。このあたりも注目かなって気がしてます。で、次はですね、フェイク動画に関すること。マイクロソフトの社長が AI で最も懸念しているのはディープフェイクだと発言。ペンタゴン近くで爆発というフェイク画像がツイッターで認証済みアカウントで拡散され、株式市場が混乱。ライブ映像の顔が全くの別人に、ハリウッドも注目のディープフェイク動画技術。選挙が AI 合戦に、AI が作った動画がバイデン政権の批判に使われる、みたいな形ですね。まあ、顔認識の技術なんかもですね、フェイク動画なんかもですね、AI、いろんなニュースが入ってきています。はい、ついでなんですが、文字起こし系の話ですね。TBS が SXSW に初出展、文字起こしエディター、モジコが世界デビュー。リアルタイムトランスレーター新機能、Teams サイドパネルに文字起こしと翻訳結果を表示。文章で動画編集、Adobe Premiere Pro 話題の機能を使ってみた。このようにですね、その音声を文字に起こすことによって AI のですね、実感できるものなんかも入ってきてますね。そして Pixiv がですね、この AI の作品をですね、公開するのをです、自分たちのサービスではダメだよ、みたいなこともニュースになってます。そしてバードが新しく始まりましたね。そしてマイクロソフトのですね、Bing、そしてですね、ここにも AI ですね、入ってきていますねと。で、チャット GPT に関してもたくさんニュースが入ってきてるんですけど、ちょっと今日はですね、この部分もですね、紹介できそうな感じがないので、この部分に関しては、今回は1分動画の方ですね、まとめて、ショート動画の方ですね、お伝えしたいなと思ってますので、ぜひそちらもですね、チェックしていただければ嬉しいなと思っています。はい、ということでですね、今日はたくさん AI のニュースを紹介したんですが、こういう感じの方がですね、皆さんもですね、一個一個解説するとですね、もう時間が足りないので、あとは詳しくはですね、僕のブログの方にリンク付きでニュースを上げてますので、そちらご覧いただくか、今月も AI に関するニュースをたくさん紹介してますので、そちらの方でチェックしていただけると嬉しいなと思っています。また次回もお会いしましょう。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。